主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時群衆の一人が言った。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。イエスはその人に言われた。誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い用心しなさい。有り余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った。こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分に言ってやるのだ。さあこれから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして食べたり飲んだりして楽しめと。しかし神は、愚かな者よ、今夜お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日のイエス様は、いくつかのお話が、入っていますけれども、例え話をされるわけですね。この、たくさんの、財産が、豊作でですね、たくさんの作物が取れたので、この穀物や財産をですね、入れる大きな蔵を建ててですね、この食べたり飲んだりして楽しめというふうに思っていたお金持ちが、その人に神様は言うわけですね。今夜お前の命は取り上げられると。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。この世のものを、いくら貯めたとしても、結局私たちは、死んでしまう。それよりも、イエス様は神の前にやっぱり豊かになりなさいと。自分のために富を積むのではなく、神の前にこの豊かなものになる。それを私たちは確かに、キリスト者として心がけていきたいように思います。でも何が本当に私たちにとってこの神の前に豊かになるのかどうか、それをですね、やはりしっかり、見極めながら、イグナチオの言葉で言えば、この識別をしながらですね、私たちは歩んでいくことが、大事ではないかというふうに思います。今日はイグナチオ・ロヨラの、この祝日なんですけれども、この、改心する前ですね、イグナチオ・ロヨラは、兵士のような、生活をしていて、この世的な、名誉とか、そういうものを、求めていて、戦いに、で勝利をしようというようなですね、戦いに勝利して、そして名誉とかお金とかですね、そういうものを、いわば、求めていた人生だったんですね。でもしかしながら、戦争の時にですね、降伏すればよかったのに、わざわざ、頑張りすぎてですね、で結局、負けてしまったんですけど、その時に負傷してしまって、そして故郷に帰らざるを得なかった。でそこで、回復をするのを待ってたんですけど、あまりに暇だったので、その騎士物語ですね、彼はその中世の騎士がやっぱり好きで、その騎士として生きていこうという気持ちがあったんですが、騎士物語、現代では冒険小説のような、あるいは何かアクションムービーのようなものを、見たいと、読みたいと思ったんですが、信心深い家だったので全くそういうものがなくてですね、あったのが、イエス様の福音書のまとめのようなものと聖人伝とですね、そういうものしかなかったで、仕方なしに彼はその、特に聖人伝を読むんですよね。でそうすると、最初は全く興味なかったんですが、ドミニコがこんなことしたと、あるいはアシノ・フランシスコがこんなことしたとかですね、いろいろそういうのがこう 出てくるのを読んでですね、でだんだんと自分もそういうことをしたいというふうに、まあ、思うようになったんですね。でもやはりちょっとその本を置いて、その兵士としての自分のことを考えたら、まあ、また戦いに勝利して何か勲章をもらってですね、まあ、そのようなことも考えるとまた心が躍るというか、そういう空想を、膨らましたりして、でそのイエス様に従っていくそのような、聖人たちの生き方のことを考えても、まあ、喜びがある、あるいは宮廷で仕えて、まあ、何か立身出世することも喜びがある、まあ、両方ともに彼は喜びを、まあ、感じてたんですよね。まあ、確かに私たちもいろいろなことに喜びを感じたりするわけですけど、でもだんだんとイグナチオは分かってきたんですよね。その宮廷で仕えて戦争で勝利するということを思い浮かべて、こんなにねたくさん買って、こんなにお金儲けてとかいろいろ思っている後にですね、なんかその喜びはあんまり長続きしないということに彼は気がつくんですよね。逆にこのドミニコがやったとか、フランスがこんなことやったってことをいろいろ思い浮かべた後はですね、その喜びが長続きするというですね、その違いにまあ彼は気づくんですよね。まあ、それがまあ一番初期の、まあ、ちょっと専門用語で言えばこの霊的識別ということの、まあ、一番最初のところなんですけれども、でだんだん彼はやはりイエス様に従っていくということの方が自分の心の喜びがもっと強いということをはっきりと確認して、それで結局彼はもう兵士になって、地上的に生きるのをやめて、この全てを捨ててですね、まあ、イエス様に従っていく巡礼者のような生き方をまあ選ぶわけなんですね。まあ、神の前に豊かになるということは、まあ、自分にとってどういうことなのか、まあ、それを一度問い返してみたらいいことかもしれない。私たちの心の中にさまざまな、まあ、喜びとか、まあ、思い煩いとかいろいろあると思うんですが、何が本当に自分は神の前に豊かになっていくものなのか、何が本当に自分を心を本当に喜ばせるものなのか、あるいは場合によって自分自身がたとえ病気に直面しても、あるいはたとえ明日命が取られるにしても、それによって消え去らないものは自分の中で一体何なのかということ、まあそれは何か問いかけてみることが必要だというふうに思います。で、まあ、イグナチオはそれで、まあ、改心してですね、ボロボロの服を着て、そして、まあ、全てのお金も持たずに巡礼の旅に、まあ、出るんですね。でももちろんそれは、一朝一夕で急に聖人になるわけではない。格好はですね、一応その、まあ、何か巡礼者風というかですねだったんですけど、心の中はまあ決心したからすぐのそうなるわけでもない。実際彼が考えてたこのドミニコのようにとかフランスコのようにっていうのは外側のことだったんですよね。つまりなんかもう裸足で一生涯過ごすとか、一生涯肉を食べないとか、エルサレム巡礼するとか、まあその言ってもまだまだこう外面的なことにこう何かかっこよさを見出していて、まだこの心の中のことまでまだあんまり分かってなかったんですよね。でそれが証拠に途中でムーア人という人に、まあ、ムーア人という人々に会うんですけど、まあ、彼らはそのスペインというのは、まあ、ご存知の方もおられるでしょうけど、イスラムの国だった時期もあるんですね。だからイスラム教徒もいて、そのムーア人というのは、まあ、の混血のような形の人で、しかもイスラム教徒なんですよね。イスラム教徒と会って、それでそのお話をしていたら、そのマリア様が処女解体っていうんですかね、その中世処女だった、中世童貞だったってことはもう信じられないってことを、まあ、合理的根拠を持ってそのムーア人がいろいろ言うわけですね。そしたらまあ、なんていうんですかね、イグナチオはですね、そのマリア様のことを守りたいと思って必死で反論しようと思うんだけど、うまくできない。で結局はそのムーア人が去っていってしまって、それでイグナチオはどう思うかって言ったら、心の中ムカムカしてですね、そのマリア様の名誉を守れなかったっていうことで、もう心がイライラして収まらないんですね。でそれで どうしようかと思ったかというと、まあ、それはまだ兵士だったのが残ってるんで、もうムーア人を殺さなきゃもう気が済まないと。だからせっかく捨てたんだけど、刀を買ってですね、それでその ムーア人を殺すに行くべきだという気持ちにとらわれるんですよね。でもだんだんとなんかこう訳が分からなくなって、結局どうしたらいいかごちゃごちゃで分からなくなってしまって、識別できなくなって、で結局ロバを離してですね、広い道の方を行ったらムーア人を殺すと、で狭い道に行ったらそのムーア人を殺さないっていう、このまあ占いみたいにしてロバを離すんですよね。そしたらまあイグナチは神の身旨だったって、そのわざわざ細い道の方をロバが行って、で結局まあ殺さなかったっていうことなんで、まあだからまあイグナチも急になんか聖人になってるわけじゃなくて、まあよくわからない心の中のさまざまなことがですね、でもそれがだんだんと、まあ、後半になってきたら整理が、自分の心の中に何があるのかがだんだん分かってきて、まあ、本当の意味で神の前に豊かになる神の道は何なのかということが、まあ、分かるようになるんですね。例えば今日の前半の福音書が実は傑作で、先生私にも遺産を分けてくるように兄弟に言ってくださいっていうふうに、遺産相続の問題でもうイエス様のところに来る人が来るんですよね。まあ、これだけおられると多分遺産相続の問題で悩んだことがある人もおられると思いますが、まあ、私もしょっちゅう相談を受けます。しょっちゅうというかかなり時々はですね、もう本当に遺産相続で揉める人多いんですよね。今みたいに法律がちゃんと決まっててもそれでもやはりその親に財産があったりしたら、あるいはその兄弟同士が仲が悪かったりしたら、まあ揉めるんですけど、まあそれでも閣下してもう自分の取り分が少ないと、もう閣下しても気持ちが収まらないからイエス様のところに来て何とか言ってくださいって言うんですけど、イエス様はそのことについて答えないんですよ。どういうかというと、どんな貪欲にも注意を払い用心しなさいと言うんですよね。心の中を見つめなさいとイエス様は言うわけです。まあイグナチオだったらムーア人を殺すか殺さないか、あるいはこの人だったらその遺産相続の自分が取り分が少ないってことで閣下してる。私たちはたびたびそうだと思うんですけど、外のことに振り回されている。あの人がだからとか、どうのこうのとか、そういうものにとらわれていくならば、私たちは大切なポイントを見失っていくわけですね。まあ、全てがと言わないけど、多くの問題は人間の心の中にある。この場合は貪欲だった。イグナチオの場合は、まあ、書いてないですけど、結局はプライドだったと思いますね。つまりマリア様 のプライドを守るなんて、自分のプライドが傷つけられたことが一番腹立てたんだと思いますけれども、私たちは識別しなきゃならない。神の御旨は何なのか、周りがどうのこうの言う前にですね、私たちの心が一体どこにあるのか、神様を中心にして生きているかどうなのか、あるいは神様の前に立って何をすべきなのかを私たちは問いかけなきゃならないと思います。でイグナチオの、まあ、もう一つ、まあ、全体的なことで言うならば、やっぱりこうあんまりちまちましてなかったっていうんですかね、やっぱ神の御旨をダイナミックに求めてたということも大事なポイントだと思いますね。だから私たちもあまり小さなことで悩むよりは、もっと神の御旨を求めて大きくいく。小さな貪欲とかですね、小さなプライドとか、小さな何とかかんとかにとらわれているのではなくて、神の御旨を大きく求めていく。小さな自分を超えてですね、小さな自分のとらわれとか自分の執着を超えて神の大きな御旨を求めていく、まあ、それを心がけたいと思います。まあ、第二朗読でこう言うんですよね。キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさいと。本当に求めるべきものを求めていきなさいと言ってるわけですけど、私たちもこのイグナチオ・ロイラの日にあたって、本当に神の前で豊かになるような大切なものを求めていきたいと思います。まあ、それは、まあ、今ワールドユースデーの最後のミサ中でパパ様の言葉ですよね。外に向かって出かけていけと、 あんまりぐじぐじうちの中に閉じこもってても気持ちが病むだけだから、外に向かって大きく歩き出しなさいと、まあ、私たちもそのような心を大事にしたいと思います。やっぱ何が本当なのか識別をしながら見極めなきゃならない。それとともに神の御旨を求めて、いつも前を向いて自分の小さな殻を越えて新たな一歩を歩み出す、まあ、そのようなことができるようにですね、まあ、今ワールドユースデーに参加しているちょっとわからない何十万か、あのパブリックビューイングの人を入れたら、パブリックビューイングの人を入れたら、まあ、何百万の人が世界中で今同時にそのパパさんのミサに預かっていると思いますが、まあ、その若者とともにですね、私たちがさらに前を向いて神の御旨を積極的に求めながら前進して歩んでいけるように、まあ、このミサでお祈りしましょう。